笹尾ゆうきの二刀流 FP。
皆さんこんにちは、二刀流 FP。 本日もアシスタント三上めぐみと
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、釣りの話題最近聞けてないんですが、どうですか、いかがですか。イエイイエイしてますか。
出ますよそうですね、今年はまあいろいろ去年と変わらずいろいろ行ってるんですけど、今年釣れた魚でいうと、新しくこうまあちょっと夏場の話にはなっちゃうんですけど、
はい、
ソーダガツオというですね。
ソーダガツオ、
カツオなの。カツオ。
カツオ。
でもこう、大きさが3、40センチ。ちょっとこう、コンパクト。カツオってなんかこう、でかい、一本釣りみたいなイメージがあるかもしれないですけど、うん、本当にこう、子供たちと一緒にこう、こう、なんですか、堤防から、防波堤から釣れる、全然危ない釣りではなく、ぴょっと投げて、で、3、40センチのソーダカツオが、こう、バッと食らいついてですね。ものすごいファイトをするわけですよ。
カッカッカッカッ動くんですね。
そう、全身が弾丸のようなこう魚なんでですね。なんかもう引きも強いし、子供も、まあ、最初はビビってたんですけど、なんか釣り自体が面白いねみたいな感じで、それが経験できたのは今年初だったので、
いいですね。
ソーダ、うん、ソーダガツオと同時にシイラっていう、
ああ、はいはい、白身のあの大きい魚です。そうそうそう、あの沖縄でよく取れますよ。
そうですよね、うんうんうん、沖縄とか、うん、暖かい地域に。でもそこも千葉の館山いつも行ってるところで、ソーダガツオとシイラと、
な
んかおもろと思って。
結構頻繁的に釣れるんですか。こう
釣れますね。そこは結構いろんな、あのもう車止めてすぐ車からプッて投げられるところに、
最高な場所だ。
いや、スポットだ。最高で、そう、暑かったらね、車で涼んで、
クーラーかけて、ね、
釣れたぞっつったら呼んで
最高じゃないですか。
その経験はすごい良かったですね。
いいですね。子供もそれなら楽しいですね。暑くないしね。
そう、暑くなくて、はい、良かったですよ。
そして今日はなんかもう一つ、あのこれからあの資格じゃないけど取得したいことがあるって、さっきってあのね、あの収録前に聞いて驚いたことがあったんですけど
そうですね。あの、資格と言いますか、ちょっとお寿司屋さんになろうかな。メグさんがすごい顔してますけど、
ね。いや、びっくりしちゃって、本職なんですかって聞きたくなるような。
まあ、本職はこう、FP。
ですよね。
その不動産屋さんをですね。はい、まあ、ずっとこう、15、6年やってきてるわけなんで、そこは引き続きやっていくんですけれども、やっぱこう、釣り好きがこう、そうして、なんかやっぱりこう、釣った魚、をね、まあ、いつもこう、お刺身にするとか、家庭でこう、振る舞う程度では、魚、とりあえずさばけるし、
うんうん、
なんですけど、やっぱこう、日本人たるものを、お寿司を握れておきたいなと。
その感覚がやっぱすごいですね。センサーがね。
アホでしょ？
そんなこと、うんって言いそうだったけど、そんなこと言ったことも言ってない。
なんかこう、ね。やりたいなと思ったら、こう、突き進んでいってしまう性格なんで、
うん、
ちょっと今、寿司学校に通ってですね。まあ普段からやるんですよ。お寿司握って、あの、親戚とか、家族には振る舞う程度に、うん、まあ、ちゃんとこう、様にはなる、お寿司握ったり、こう、魚さばいたりってことは普段からやるんですけど、まあ、人様に出してですね、っていうことを考えたら、まあ、ちゃんとこう、知識も、より技術もという意味で、学校に通っている不動産屋でございます。
最高ですね。やっぱこう、喜んでる人の顔が見たいんですよね、きっとね。
そう。
ね。
で、将来ね、娘とお寿司屋さんでもできたら最高だなと思って、今まだ小学6年生なんで、パパとお寿司屋さんやるなって言ってくれてるわけですよ。
あ、ほんと可愛いですね。
それがもう、親父のモチベーション。
あ
はは。笹寿司って言ってね。
もう、もういろいろ未来が見えてるわけですね。
そうそう。
投資と一緒でね。そうね。
そう。先を見ないといけないから、
先をちゃんと見てね、進まないといけないから。
そうです、そうです。やりたいことはやっていこうと。
そうですよ。人生一度きりですからね。夢は追いかけましょう。夢は追いかけましょう。はい。 その段階が楽しいですよ。いや、そんなこと思ってない。その段階がやっぱりワクワクすることは大切ですよ、日々。
そう、ワクワクが止まらないの。
最高じゃないですか。やっぱそういう人ってキラキラしてると思いますよ。
アホなキラキラだと思いますけど、なんかもうやりたいと思ったらやった方がいいと思う、多分。
そうなんです。だから、やりたいと思ったことは、もちろん、ね、プライベートもそうですし、まあ、お仕事に関しても、まあ、投資に関しても気になったことをちょっと調べる、うん、リサーチする、ちょっとね、踏み入れるってことも大切だと思うんですけど、
うんうんうんうん、
はい。今日のテーマは何でしょうか、
はい、今日はですね、まあ、本業のというか、まあ、不動産の話なんですけど、うんまあ、日本の不動産は、まだまだ安いんだよっていうことをですね、お伝えしたいなと思ってます。
嘘って思っちゃうんですけど、もう、沖縄とか、
ね、
沖縄とかこう結構、なんていうんですか、年々高くなっていってるので、
うん。
うん、嘘だよって思っちゃいました。
そう、沖縄もそう、全国的に、もう東京も、うん、そうなんですけど、不動産の価格自体は、やっぱり、ね、値上がっていて、
うんうん、
まあ5、6年前の価格からしてみると、場所によってはもう 1.5 倍とかですね、倍になってる、まあ、オクションなんていう、まあ1億円を超えるマンションなんかが、まあ結構続出してるなんていうところで、不動産別に安くないよねっていう感覚は多分、うん、あるかな。いや、高いでしょみたいな感覚って、あるとは思うんですけど、
はい
今回の話はその海外と比べるとっていうのをあえて、つけると、まだまだ安いんだよっていうところをですね、知ってもらえるといいのかなと。まあ我々日本に住んでるんで、日本の不動産を日本人が購入するって考えると、うん、割安だね、みたいな、お買い得だね、みたいな感覚はないかもわかんないんですけど、うん、まあちょっと前、5、6年前とか、までは結構中国の方なんかが、
はい、
日本の不動産をこう、まあ、爆買いなんていう、ワードが流行った時なんかに、うん、まあ、いろんなものもそうなんですけど、その中の一つとして不動産もですね、結構こう買われていて、
うん、
で最近ではヨーロッパの方であるとか、香港とかシンガポールとかですね、まあそういう東南アジアの方かも、東京の不動産で割安だよね、っていうことで、購入を、実はしていってますっていうところ。ね、
それは知りませんです。アジア圏のね、やっぱりこう、中国の方とか、結構沖縄もね、うん、多いんです。物件持ってインドの方とかも結構多いです。
あ、そうですよね。
ねあそうなんです。じゃあ本当にいろんなこう、国の方が注目しているというわけですね。
そうです。まあ、投資の話なんで、その、利回りなんていう言葉をあえて使うと、まあ、海外のその、まあ、中国とかの不動産の利回りってこう、まあ、年利 2% 前後というかですね。
はい。
まあ、1.何%とか 2.何%とか、まあ、より100万円の投資であれば、2万円が返ってくると、まあ、利回りが 2%。
うんうん。
まあ、1000万円の投資であれば20万円が返ってきて、っていうのが、まあ、利回り 2% ぐらいなんですけど、日本はまだまだ東京の都心部、でも、まあ、ものにもよりますけど、まあ、4% とか、5% とか、当然場所を変えれば、10% 近くのですね、不動産でも利回りが出るし、まあ、東京を含めて日本って、まあ、人口もしっかりしているし、いい場所さえ選べば、ちゃんと入居率も高いよね、安定してるよね、っていうところで、2% の利回りの約倍の利回りがあるよね、っていうことは、やっぱ投資の世界の中では、同じ金額の投資をしても倍、まあ、リターンが返ってくるっていうことがあって、それに加えて今、日本は円安なので、
はい、うん、
まあ、それは普通のショッピングでもこう、海外の方がですね、今日本はお得だよね、と同じように、まあ、それがこと不動産とかになってくると、その円安が、まあ、よりバーゲンじゃないですけど、ちょっとの円安でも金額がもともと大きい買い物、商材なので、うん、この円安は、まあ、なんていうんですかね、投資家からしてみると、どう考えても、こう、損することがない、損する可能性がほとんどないのが今、日本の不動産なんじゃないのっていうことが、実は言われているので、じゃあ日本人はどうすればいいかっていうと、まあそういう海外から見た時の日本の不動産という視点を、まあ、あえてこう、まあ海外の方ではないんですけど、持って、で、もちろん自分の住む家もそうなんですけど、不動産ってこう、住むよっていう器だけじゃなくて、今はこう、投資としてですね、 まあ、盤石なんだな、海外からしてみても、まあ、それだけニーズがあれば、さらに今よりも値上がっていくんだろうな、っていうことが、まあ、期待できる。投資商品としても、まあ、日本人の方でもやっぱり見ていく必要があるし、見ていくと面白いんじゃないかな、っていうお話でございます。
いいですね。面白いですね。あ、なんかもう家賃高い、高いって思うんじゃなくて、まあ、それだけ海外の方が注目しているっていうことであれば、逆に今はこうだけど、今後、あ、それだけ注目してるんだったら、この不動産、あ、私もね、今貯金があるから、これ、投資に回してみようかなっていうセンサーを貼る情報として、
そうですね。
うん、いいかもしれないですね。
そうです、そうです。だから、住むだけの不動産じゃなく、こう、まあ、なんですか、投資、自分の資産形成に、あ、不動産っていうツールがなるんだな、みたいな、なるのかな、みたいな、まあ、そういう視点を持っていくと、また、新しい知見が広がっていく可能性が出てくるので、まあ、そういうところでも不動産っていうのはやっぱり底堅いものなので、まあ、考えの一つに入れてみてもいいんじゃないですか、っていうことですかね。
はい。あのね、日々やっぱりこう、なんかね、変化がある中で、やっぱりそれだけこう、不動産の、ものもね、流れて変動もあると思うんですけど、海外の方が注目しているっていうことは本当に可能性がある場所なんだっていう、それだけね、いろんなリサーチして多分来てると思うので、それを情報を得て皆さんもこれからちょっと不動産投資始めたいとか、ね、情報として捉えていただきたいなと思います。
思います。
はい。本日もゆうさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。